アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンク代表の鈴木です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティのアスライド高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第17回になりました。よろしくお願いします。
お願いします。
先週は写真大事だよねという話を、愚痴も交えながら、お話をしてきましたが、
はい、
では今週はこの写真を置く時の視点といいますか、まあ大事なところっていうポイントをお話しいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。視点といってもそれほど複雑なことではないんですけども、何か調べ物したりとか、うん、ホームページ見るときに改めて自分の目の動きを考えてみると、いくつかのパターンに沿って動いているってことがありますと。で、はい、そこを知っていただくことによっていろいろ考え方も幅広く持てると思いますので、今日はそこを紹介したいなって思います。で、例えば代表的なのが F 型っていうような視点の動き方がありまして、うん、
はい、
まあ、Google 検索をするときにまさにそういう形になるんですけれども、うんうん、検索窓になんかキーワードを入れて、
はい、
で Google 検索すると検索結果がたくさん返ってくるじゃないですか、
はい、
でそうすると一行一行返ってくるので、うんうん、その一行一行目が動くみたいな形で、
うん、
まあ、左上から下に動きますと、
うん、
で一行一行左から目に動くっていうことを考えると、はい、まあ、F の動き方だねって言ったところですね、
うん、一行目を左から右に読んでスクロールで下に降りて、うん、でまた左から右に目が移るっていうのがこう F の形になってるねっていうイメージですね。
そうです、そうです。なので、まあ、この考え方を知っていると、何かこう調べ物をしている人とかって左上に目線が行くんだねみたいなところがパターンとしてあるので、
はい、うんうん、
やっぱりパッと画面が表示した時に右下に訴求の文字列が入ってたりとか、訴求の画像が入ってたりとかすると、はい、なかなか探してもらいづらいみたいなところがあるので、
あ、目に届かない。
そうですね、
届きづらいか、
うんうんうん、なので、まあ、目線は左から右下に動いていくよみたいなところですね。上から下、うん、左から右みたいなところを知っておくと、訴求文、訴求したい画像みたいなところは左上に置いた方がより有利という形になりますね、
うんうん、他のパターンもありますか？
そうですね、まあ、本当にいくつかもあるんですけど、まあ、今日紹介したいのはこの2つなんですけど、うん、もう1個 Z 型みたいなところですね、
はい、
まあ、これも結局左上から、まあ、右下に Z 状に動くよみたいなところの、うんうん、こう目のなぞらえ方の話になるんですけど、
はい、
Z の文字を想像しながら聞いていただければと思いますけど、左上から右に行って、うんうんうん、でも情報は上から下にあるので、うん、左下にずらしながら右に動くみたいな、
うんうんうん、
インスタグラムの9マスの画面とかはまさに Z 上で動く方もいらっしゃるというところですね、
うんうんうんうん、
で F の場合は Google の検索結果をイメージしていただければと思うんですけど、うん、一行一行左からやり直さないといけないですよね。その点においては左から右に動くんだけど、下に下がった時にまた一番左から右に動くっていうようなパターンのところですね。で Z になってくると一行目に戻らなくても済むっていうこと、
はい、うん、
例えば、まあ、もちろんインスタグラムの画像もそうなんですけども、うん、例えばブログの一覧とかもタイル状に置かれると、
はい、
まあ、そういう読み方するかなと、
レイアウトの置き方によって変わってくるということ
で、そうですね、
どれがいいとかそういうわけではなくですか？
あるんだとは思いますけどね。例えば Windows のフォルダーで、
うんうん、
フォルダーのマークのまま並べてるのって見づらいって思うことないですか？
ギャラリービューですか？
あ、そうそうそうそう、そういうことでしょうね。ギャラリービューなんですけど、もうちょっとエクスプローラーで、
はいはい、
フォルダーとかファイルの一覧が見れてるような、
ファイルの名称が一列ずつ縦に並んでるような、
そうそうそう、でフォルダーだとなんかグレーのフォルダーマークついたアイコンがあって、
うんうんうんうん、
でファイルだと四角いファイルのマークがあってみたいな、
うんうんうん、
アイコンが縦にも横にも並んでるようなものって、
うんうんうん、
ファイル探すの結構苦労しませんか？
いや、しますね。
しますよね。
しますします、
うん、で私はプログラミングとかする仕事柄、ファイルの一覧みたいなのは ABC 順に並んでいってほしいし、うん
はい、
一発で見つけれるようにこう一列に並んでいってほしいんですよね、
うんうんうんうん、
ということで何か探し物をするとか、
はい、
調べ物をするとか か、うん、そういった時にはやっぱり整理整頓されて並んでると探しやすいみたいなところがあるかなとは思います、
うんうん、あなるほど。こう情報が非常に多いようなものっていうのは、うん、この、まあ、ある種 F 型の方が、うんまあ、適してるんじゃないかなと。
そうですね、確率的な UI で並んでるといいかなと思います、うんうんうん、で一方で Z 型みたいな形でインスタグラムみたいなね、はい、あの9マスみたいな構造になってくると、まあ、見る楽しみもあるかなとは思うので、うんうん、見て楽しむとか一発で目線で画像で情報を収集したいみたいな、
うんうん
うん、そういった時には向くかもしれないですね。
確かにアパレルであったりとかも、うん、Z 型多いなというふうに思いますので、うんうんうん、感情訴求の場合には Z 型で要素っていう意味でいけば F 型の方がいいとかそんなイメージですかね。
そうかもしれないですね、まあ、本の目次とかがね、
うん、
あのインスタグラムのように配置されてると見づらくて仕方ないですもんね。
あ見づらいでしょう。 ではこの B2B の企業さんに特化して考えた時にどういうレイアウトで考えるのがいいとか、うんまあ、具体的な事例がなかなか挙げづらいところですがイメージはあったりしますか。
冒頭申し上げた通り最初の目線がどこに来るかっていうのを、まあ、設計するみたいなところですね、
はい、
左上に目線が行きやすいっていうか習慣としてですね、うん、あるので、まあ、左上の方に置いた方がその見る人のストレスがなくって、まあ、視界に入ってくるってところになりますので、
はい、
あのそこに配置した方が有利ですよっていうのはあります。右下に配置してその意図した設計をされるのであればそれはそれでいいのかなと思うんですけど、うんうん、その分難易度が高かったりとか失敗する確率も高いってところになるので、まあ、安直に左上に置いた方が成功法にはなるかなとは思ったりします。だったりとかでもそこら辺は弊社みたいな制作会社が設計アドバイスさせてもらうので、
はい、
それはいいと思うんですけど、うん、最近になってくるとインスタグラムだったりとか、はい、YouTube だったりとかを各企業さんが作られることもあったりしますので、
はい
まあ、そういった時にあの目線の位置をどこに設計するかみたいなところは意識しておくと、うん、より反響が良くなるという意味において知っておいて損はない情報かなと思います、うん。
それでは一方で、うんうん、じゃあ今回 F と Z の話いただきましたけどもこれはうまくいってないよねっていう事例とかってあったりするんですか。
訴求がもう右上にあって、うん、真ん中の左側にあってまた右下にあるみたいな形に、
あ目線を無理やり誘導させるような。
そうなんですよ。で、うん、そこに序列がないパターンですね、
うんうんうん、
このどこから読めばいいんだろうかみたいな、
うんうん
っていう形になってくると読みづらいなみたいなのは思いますね、
うんうんうん、
あと色味バラバラとか、
はいはいはい、
漫画の吹き出しみたいなもんですね。漫画の吹き出しもなんか、うんうん、あれこれどこから読めばいいのみたいな経験ってありませんか、
はいはいはい、
で間違ってたらまあ違う形で読み直すとは思うんですけども、
はい、
あの悩みですよねストーリーがつながらないみたいな。
そうですね、制作者として伝えたい意図とかこう読んでもらいたいよっていうのはあるかもしれないけど一般のそのユーザーがその通り動いてくれるわけではないので、
うんうんうん、
その一般ユーザーに合わせたその動きを作ってあげるっていうのが非常に大事だっていうことですかね。
そうですね。でよくわからないってことで離脱される確率がどんどん高くなるっていう意味においては、うん、あのまあうまくいかないパターンの流れになってくるかなとは思いますね。
これまでこう手掛けてこられた中でこういったものだったものをこういうふうに変えましたよっていうような具体的なケースワークとしてはあったりしますか。
いっぱい文字が入っていて文章で説明をされる方はホームページって一定数あるんですけど、
はい、
特徴のある文章だと理解できるんですけど、
うんうん、
特徴のない文章って結構忘れ去られやすいというか
特徴のある文章とそうじゃないものの違いがちょっとまだピンときてないです。
例えば弊社は社会に貢献し、
うんうん、
一人でも多くの人材を育てますみたいな。
ああ、なるほどなるほど。ありがちなその理念を最初にこう入れてる系のやつですね。そうです。
社長のメッセージみたいなところを想像しながら、
うんうんうん、
でもそのメッセージがまあトップページに出てきたりもするんですけど、
はい、
でこの時に特徴量がないんですよね、こう発信に対して、
うんうんうん、
であれば桑名で一番幸せな会社を築きますとか言った方がまだなんかこう刺さるというか覚えてもらいやすいみたいなところがあって、まあそういった表現が例えばあなたの願いを叶えますっていうような工務店さんのホームページ結構多いんですよ。ホームページ、そう、工務店さんのホームページいっぱい見ていただくと分かるんですけど、なんかあなたの理想を叶えますとか夢の家が作れますとか作れますとかなんですけど、家建てる人ってそんなに思い強くない人思ってる人いますよ。いますけど、
うんうんうん、
あの多数決取ると、うん、どんな家作ってくれるんですかって、
うんうん、
期待する人が多いので、
うんうん、
それだったらこんな家作りますって言った方が 相手に伝わるんですよね。
確かに夢を具体的に叶えてくれる施工事例であったり、この強みを持っているところを選びたいというニーズの方が強いですもんね。
そうなんですよ。ユーザーは例えばなんですけど、おしゃれなカフェ風の家を作りたいって思ってたりとかしたら、その夢叶えますよっていうのが工務店さんの意味で、
はい、
その夢叶える家を作りますってホームページのトップに書いてあるんですけど、そうではなくて、あなたの好きなカフェ屋さんのような家作りができますよみたいな、っていうような形で書いてくれた方が刺さるということですね。そういうような形で文章を見直したりとかっていうことはしたりしますね。まあ、文章というよりかもう面白い、
まず総合的な部分ですよね。
マーケティングの話になっちゃうんですけども、
確かに。でそれをその叱るべき場所に配置していくっていう風な形なんですね。
そうですね。
でその中でどうですか、その F 型の方がいいのか Z 型の方がいいのかっていうところを場合に合わせて選んでいくっていう。
そうですね。左上から右下にファーストビューで置くっていうような、はい、特になって、その時に厳密に F なのか Z なのかって言った時に、それほどそのファーストビュー全面で使っていくっていうわけではない、半分ぐらいで抑えながらやっていくっていうところもあったりするので、個別要素として FZ みたいなところは考えは考えますけど、左上から右下にスムーズに読めるようにするっていうことはやってますね。
ありがとうございます。それではこの F 型 Z 型を通じて人の目がどういうふうに映っていくのかっていうのは分かりましたけども、それ以外に人の目がこう注目する要素とかあったりするんですか？
そうですね、よく言われるのがその人の顔に反応して目が動くみたいな。
ありますね。
なので目線が入るように入れたりとかして、その目線の先に文章を置いたりとか、伝えたい要素を置くみたいなことはやったりとかしますよね。あとは例えばですけど、読んでほしい文字って左上の方に置いた方がいいよって話があったんですけど、小さな文字だったりとかすると、なかなか読んでもらえなかったりとか、SEO もやっぱりタイトルにふさわしい文字を探すって言った時に目立つ文字を探すっていうロジ、アルゴリズム入ってるっていうのは Google 言ってますので、そういうところで考えるととても大きい文字を入れると、で大きい文字ばっかり入れるとどれを読めばいいかわからないので、読んでほしいものを特に大きくする、
優先順位をつけると。
そうですね、ジャンプ率大きい文字を配置するみたいなのとか、
ジャンプ率が大きい文字ってどういうのですか？
キーワードだけ大きいってことですね。普通の文字と比べてとても大きいって感じさせないといけないので、先ほど申し上げた通り大きい文字をいっぱい配置すれば、なんかただの
でかい、全体的に大きいだけ、
でかくなっちゃうだけなので、ジャンプ率も考えながら配置するということですね。
なるほど、メリハリを作ったその文字の大きさというイメージ、
ということだったりとか、あとカラーリングですね、カラーリングも目立つカラーですよね、例えば赤字が目立つようなデザイン感であれば、読んでほしいとっておきのところだけ赤色で大きくつけると、でも全部赤色にしちゃうと、どこ読めばよく分からなくなっちゃいますし、
目が痛そう、
そうなってきますし、あとはその時にあまりチカチカさせないみたいなところですね、ハレーションを起こさせないようなデザイン感みたいなのも作らないといけないですね、というふうに思いますね。クライアントが喜ぶのがアニメーションで動くのは喜ばれるんですけど、あまりにも早い切り替えとかだとなかなか読む前に切り替わっちゃったりとかするので、思ったよりも遅く切り替えてあげた方がユーザーには伝えられるとか、
大体間隔何秒で1枚切り替わるとか、そこら辺ってあるんですか？
それはうまく言えないです。文字量とか、
そうか、
難易度が低い文章だとパッと入ってくるんですけど、直感的じゃない文章とかだと理解するまでに結構時間かかっちゃうので、ゆっくりめに抑えた方がいいかなとは思ったりとか。
そうですね、確かにそれはケースバイケースかもしれないですね。私たちこの映像制作でテロップを入れるときは、このフルテロップのときにはゆっくり読んで読める状態がいいんですけれども、ただそれだったらすごく落ち着きすぎてるので、最近はこの大きい文字で早くテロップを切り替えるっていうこともあって、でその時にはこのテロップの文字の選択も必要ですし、そう考えると、その見せる狙いによって様々なんだなっていうふうにお話を聞きしてて思いましたね。
確かに確かに。あとこう切り替わる枚数も5枚とか6枚とかになってくるともうユーザーが覚えられないので、枚数切り替わる枚数とかが多かったりとかするとしんどいですねみたいな話もあれば、あとスライドするものとかですね。
スライドするもの、
そうなんですよ、こうホームページ見るとアニメーションでずっとスライドするものとかありません？
ありますあります、
動くもの目いっちゃうので、動くもの多いと目がその分持ってかれるので、落ち着けないみたいな、落ち着いて呼べないみたいなところがあったりとかするんですよね。でこう些細なことかもしれないんですけど、そうやった機会を失っていくことの組み合わせになってきますので、一つ一つこう確実に得点を取っていきましょうみたいなところは思ったりはしますね。
確かに世界観の表現としてそういうものを言えることは、まあ、否定はしないけれども、うんうんうん、まあ、その滞在率であったりこの離脱する人の率っていうところとある意味トレードオフな関係なのかなというふうに理解しましたね。
そうですね。
それではこの今回は一般的な姿勢の誘導についてお話をお聞きしていきましたけども、来週はどういった部分に触れていきましょうか。
そうですね、いろいろお伝えしてきたんですけれども、まあ、施策何すればいいかみたいなところを、まあ、一度振り返ってみるっていうのも手かもしれないですね。
はい、ありがとうございます。次回が4月の終わり、ゴールデンウィーク前ということなので、まあそこら辺で一旦振り返るっていうのはいいかもしれないです ね。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そして、この番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら。すずり@astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。